群馬県議会だより第106号です。令和7年11月2日発行。発行、群馬県議会。編集、県議会図書広報委員会。郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1。電話 027-226-4131、政策広報課。目次1、第3回前期定例会開催1ページ。2、第3回前期定例会のあらまし。3、常任委員会の活動2ページ。4、質疑及び一般質問3ページ。5、若者の政治への関心を高める取り組み、群馬シチズンシップアカデミーを開催4ページ。6、在白群馬県人文化協会創立80周年記念式典、及びサンパウロ州群馬県姉妹提携45周年、記念式典等に出席しました。7、地方議会が進める主権者教育。8、議員異動のお知らせ。9、令和7年第3回後期定例会のご案内。目次終わり。1、第3回前期定例会開催1ページ。2、第3回前期定例会のあらまし。令和7年第3回定例会は9月18日から12月12日までの86日間にわたって開催されています。今回は10月9日までの前期定例会についてお知らせします。10月10日以降については事後に掲載します。議案。9月18日には、知事から、米国関税、物価高騰、猛暑等に対応するための経費や、県民の安全確保や、子ども施策を充実させる経費等、73億1778万円を増額する、一般会計補正予算案など、22案が提出されました。9月29日には、人事案件1議案が、10月9日には、令和6年度決算の認定など12議案が提出されました。議会からは、議員提出議案として、政治倫理の向上に関する決議案など2議案が発議され、委員会提出議案として、意見書案2議案、決算特別委員会の設置に係る1議案の計5議案が発議されました。質疑及び一般質問。12人の議員による質疑及び一般質問が行われ、県政全般について活発な議論が交わされました。三面三章。常任委員会特別委員会。各常任委員会、各特別委員会が開催され、付託議案や所管する事項などについて審査を行いました。議決。議決は9月18日、9月29日及び10月9日に行われました。知事から提出された議案は、決算特別委員会に付託された決算に係る議案を除き、すべて可決、同意されました。議会から発議された議案は、いずれも可決されました。また、10件の請願が採択されました。可決された主な議案。令和7年度群馬県一般会計補正予算第4号。群馬県議会における政治倫理の向上に関する決議、県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を改正する条例、可決された意見書、医療機関の経営改善及び医療・介護人材確保のための診療報酬・介護報酬等の再改定、財政支援の充実を求める意見書、農業・農村整備事業の推進についての意見書。3. 常任委員会の活動。調査を本件施策の進展に役立てます。2ページ。県議会に設置されている委員会では、担当する所管事項について、現場に出向いて調査活動を行っています。県の部長や課長も同行し、先進的な取り組みなどを調査することで、今後の施策の進展に役立てています。今号では、8月から9月に実施した5つの常任委員会による 県内調査の詳細をお知らせします。総務企画常任委員会、委員長高井俊一郎、副委員長矢野英二、出席委員井田泉、水野俊夫、金井康夫、井田康彦、宮崎武、丹羽歩。調査日程、令和7年8月28日木曜日。1、群馬県立館林美術館、館林市。調査目的、芸術文化の振興。県立館林美術館の特徴である彫刻などの造形美術に関する展示やワークショップ開催など、新たな来館者を増やす取り組みについて調査を行いました。写真、県立館林美術館で説明を受ける様子。写真終わり。2、大泉町役場、大良郡大泉町。調査目的、多文化共生の推進。地域活動などを通じて外国人住民と交流を深め、互いに尊重、協力しながら多文化共生を進めている大泉町の現状や取り組みについて調査を行いました。健康福祉常任委員会、委員長牛木忠、副委員長今井俊也、出席委員久保田純一郎、大和勲、金沢光孝、鈴木敦子、鈴木和成、大沢彩子。調査日程、令和7年8月26日火曜日。1、医療法人大和会生毛病院富岡市。調査目的、保健医療対策の充実。医療を取り巻く厳しい環境の中、民間病院における経営状況等を把握するため、医療法人大和会生毛病院の調査を行いました。2、社会福祉法人植竹会伊勢崎市。調査目的、社会福祉・社会保障の充実。養護連携型認定子ども園や特別養護老人ホームの運営による園児と高齢者との交流など、地域福祉向上のための活動について調査を行いました。写真、植竹会で説明を受ける様子。写真終わり。環境農林常任委員会、委員長亀山隆、副委員長水野義則、出席委員橋爪洋介、後藤克美、須藤和臣、川延達也、須永聡。調査日程、令和7年8月26日火曜日。1、群馬フラワーパークプラス前橋市。調査目的、食料、農業、農村振興対策。令和7年10月リニューアルオープンの群馬フラワーパークプラスの整備の状況等について調査を行いました。写真、群馬フラワーパークプラスで説明を受ける様子。写真終わり。産経土木常任委員会、委員長斉藤勝、副委員長及川徳信、出席委員加納博士、安倍智代、酒井宏明、阿比古哲、薬丸清、大林優子、森正彦、中島剛。調査日程、令和7年8月27日水曜日。1、高崎市小栗光介之助プロジェクト推進協議会高崎市。調査目的、観光物産の振興。NHK 大河ドラマで描かれることを受けて立ち上げられた高崎市小栗光介之助プロジェクト推進協議会の観光推進の取り組みについて調査を行いました。写真、当然寺で説明を受ける様子。写真終わり。文教警察常任委員会、委員長松本元氏、副委員長入内島道隆、出席委員星野博士、金子渡る、加賀谷藤子、秋山健太郎、松本隆、清水大輝。調査日程、令和7年9月12日金曜日。1、群馬県警察鑑識科学センター前橋市。 調査目的、警察体制の確立、犯罪現場から採取された遺留品等の鑑定や検査のほか、直轄警察犬の訓練などの捜査支援に係る取り組みについて調査を行いました。2. 群馬県立沼田高等学校、沼田市。調査目的、教育体制の確立、教育施設の整備促進。高いレベルの進学を目指す新高等学校として、令和7年4月1日に開校した当校における教育内容の特色や施設の整備状況について調査を行いました。写真、沼田高等学校で説明を受ける様子。写真終わり。委員会って?県の仕事は非常に幅広く複雑化しており、会期中の本会議の中だけでたくさんの議案や必要な議決事項をきめ細かく審議することは困難です。そこでこれらを効率よく審議するため、専門的かつ詳細に審査する議会の機関として、少人数の議員で構成する委員会が設置されています。委員会には常任委員会と特別委員会があり、群馬県議会では現在、総務企画、健康福祉、環境農林、産経土木、文教警察の5つの常任委員会と4つの特別委員会が設置されています。このほか7月に実施した県外調査は次の通りです。総務企画常任委員会。調査先、山形県。日程、令和7年7月29日から30日。31日の調査は津波警報の発令により中止。調査目的対象。1、文化づくりの推進。山形市文化創造都市化。2、新たな重要施策の企画。山形クリエイティブシティセンター91。健康福祉常任委員会。調査先、福井県、石川県、富山県。日程、令和7年7月23日から25日。調査目的、対象。1、少子化対策、青少年健全育成の推進。福井県庁。2、保健、医療、福祉の総合調整。石川県老人福祉施設協議会。独立行政法人国立病院機構金沢医療センター。 3. 保健医療対策の充実、学校法人金沢医科大学。 4. 保健医療対策の充実、国立大学法人富山大学和漢医薬学総合研究所。環境農林常任委員会。調査先、福井県、石川県、富山県。日程、令和7年7月23日から25日。調査目的、対象。1、食料、農業、農村振興対策。越前市役所。2、林業振興対策。株式会社中東。3、食料、農業、農村振興対策。農事組合法人、んながら、紙の営農組合。4、環境対策、YKK 株式会社。産経土木常任委員会。調査先、石川県、富山県。日程、令和7年、7月23日から25日。調査目的、対象。1、古民家再生、活用推進。金沢古民家リサイクルの会。2、中小企業振興、スタートアップ支援。北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部。3、災害復旧対策、石川県庁土木部。4、中小企業振興、株式会社松井企業。文教警察常任委員会。調査先、東京都、沖縄県。日程、令和7年7月29日から31日。調査目的、対象。1、警察体制の確立、警視庁本部。2、 教育体制の確立、沖縄科学技術大学院大学。3、社会教育の推進、沖縄県立図書館。4、教育体制の確立、沖縄県立回し高等学校。4、質疑及び一般質問、3ページ。各議員の質問の中から1問をピックアップし、その用紙を掲載します。令和7年9月24日、25日、29日に開催された質疑及び一般質問では、次の議員が質問を行いました。9月24日水曜日、金井康夫自由民主党沼田氏、こんにゃくの消費拡大に向けた取り組みについて、質問、こんにゃく芋の価格低迷に対する県の認識と、こんにゃくの消費拡大に向けた取り組みについて伺いたい。回答、知事、日本人の食生活の変化等により、こんにゃくの消費は減少している。消費拡大に向けて、県内小中学校への食材提供、生産地の小学校に、ぐんまちゃんの型抜きができる手作りこんにゃくキットの配布を計画している。また、こんにゃく生産者との PR 動画や、ネットショッピングでの製品の紹介等も行ってきた。近年では、含有成分であるマンノースが、尿路感染症の予防に期待されている。今後も、需要喚起、消費拡大を図りたい。阿波野義明、鶴舞、安中市。群馬、パーセントフォーアート、中1、について。中1、群馬、パーセントフォーアート。県予算の一定割合をアート振興に支出する取り組み。令和5年に全国で初めて条例を制定した。中終わり。質問。群馬パーセントフォーアートの具体的な取り組みと、障害のある方々による優れたアート作品の活用を図ることについて伺いたい。回答、地域創生部長。企業とアートを組み合わせた群馬モデル形成事業として、株式会社スバルの工場でのアート作品の展示等を行った。群馬県障害者芸術文化活動センター、コ・ファンを運営し、県内企業のギャラリーでの作品展示など福祉にとどまらない取り組みを推進している。優れた作品を生み出す障害のある方を一人のアーティストとして接することが大切であり、自立と社会参加にもつながる取り組みを支援していきたい。松本元氏、自由民主党、高崎氏。米国関税措置について。質問。米国関税措置に対する県の受け止めと対策について伺いたい。回答、知事。群馬県は自動車関連企業が多数集積しており、米国関税措置の影響を最も受ける地域の一つである。また、県内企業からは今後の影響を懸念する声も多い。このことから、制度融資の融資枠拡大や、新分野参入に挑戦する中小企業、農畜産物の輸出に取り組む生産者の後押しも行っていく。また、経済状況の変化に対応するため、デジタルクリエイティブ産業の創出にも引き続き取り組んでいく。後藤克美、リベラル群馬、高崎市。堤ヶ丘飛行場跡地の活用について。質問。堤ヶ丘からイノベーションを創出するには、スタートアップ支援、研究開発及び交流の拠点が必要と考えるが、いかがか。回答、知事、新しいことは群馬で試すをコンセプトに、全県リビングラボ構想の中でスタートアップ支援にも積極的に取り組んでいる。県内企業と欧州スタートアップとのマッチングや、群馬からスタートアップを生み出す施策を展開している。新しい技術やアイデアを持つスタートアップ企業、研究機関などが、堤ヶ丘に集まりつながることで、持続的にイノベーションが生まれるよう、高崎市と協力していきたい。9月25日木曜日、及川徳信、自由民主党、高崎市。大河ドラマ化される小栗浩について、質問。小栗浩に対する認識と、大河ドラマ化決定に対する思いについて伺いたい。また、大河ドラマ化を契機とした、観光振興等の取り組みについて伺いたい。回答、知事。 小栗光介之助忠政公は、横須賀製鉄所を建設するなど、新しい日本を切り開こうとした英傑であると認識している。群馬県とゆかりのある小栗光が、2027年の NHK 大河ドラマの主人公に決定したことは、知事として嬉しく思う。高崎市と協力し、ロケ地の提案や撮影支援を積極的に行うことや、小栗光ゆかりの地域資源を生かした県内への観光誘客にもつなげてまいりたい。薬丸清、公明党、太田市。自動車の BEV 化中2に対する支援について。中2、自動車の BEV 化。バッテリーエレクトリックビークルの略で、ガソリンを使わず電気のみを使って走る車。走行中に二酸化炭素を排出しないため、環境に優しいエコカーとして近年世界的に普及し始めている。中終わり。質問。BEV 化の展望を見通すことが難しい状況では、可能な限り正確な情報の収集と企業への情報提供が重要であるが、県の取り組みと今後の方針について伺いたい。回答。産業経済部長。BEV の世界販売台数は短期的には鈍化が見られるものの、長期的には成長が続いていくと見込まれている。群馬県では産業支援機構内に自動車サプライヤー支援センターを設置し、BEV 化に関する情報の収集と提供等を行ってきた。また、9月補正予算では、国際的な展示会への出展支援事業を盛り込んだ。今後も正確な情報を把握し提供することで、企業の経営判断に役立つよう努めてまいりたい。鈴木和成、自由民主党、前橋市。学校に通えていない児童生徒への支援について。質問。学校に通えていない児童生徒の状況と支援について伺いたい。回答。教育長。学校での学びにつながりにくい児童生徒は、県内に4700人おり、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを拡充してきた。昨年度、ワンストップ相談窓口、心と学びのサポートセンター、つなぐんと、3D メタバース上の学びの場、つなサポを開設した。フリースクールへの財政的支援なども含め、関係機関とも連携しながら子どもたちの社会的自立を目指していきたい。大沢彩子、日本共産党、高崎市。群馬賃上げ促進支援金について、質問。より多くの企業に支援金が行き渡るよう、申請要件の緩和が必要と考えるが、いかがか。回答。産業経済部長。現在の申請状況は、5万人分、25億円の予算額に対し、1割強の約6500人分、約3億2000万円となっている。申請要件については、賃上げ率 5% 以上、5万円、事業者あたり100万円、さらにパートナーシップ構築宣言の登録がある。現時点では具体的な見直しについて内容を示す状況ではないが、現在の要件の中で必要とされる緩和がどのようにできるか検討しているところである。9月29日月曜日、斉藤勝、自由民主党、伊勢崎市。県道桐生伊勢崎線バイパスについて、質問。県道桐生伊勢崎線バイパスの現状と今後の進め方について伺いたい。回答。県土整備部長。現在、道路線形や主要構造物などを決めるための道路予備設計を実施するとともに、県案の小井戸川調整池に自生する希少種の保護対策や、国指定史跡、神津家の国西郡焼燥跡への影響などの検討を進めている。本年10月には、地元説明会を開催し、伊勢崎市との連携のもと、地元の皆様をはじめとする関係者のご理解やご協力をいただきながら、早期事業着手に向けて取り組んでいきたい。金沢道隆、鶴舞、藤岡市、田野郡。公正な職務の執行について。質問。県内自治体で、公正な職務の執行を損なう不祥事が相次いでいる。公器の保持や、 内部統制の徹底が必要と考えるが、今後の取り組みを伺いたい。回答、知事。本県の内部統制制度は、群馬モデルとして、知事が強いリーダーシップを発揮して取り組んでいる。また、4名の弁護士チームによる相談体制を構築し、内部統制の実効性を高めている。今般の県内の不祥事を受け、改めて職員に対して、後期保持の徹底と内部統制や働きかけへの対応について周知した。今後もこの制度をしっかりと運用し、組織風土として根付くよう継続して取り組みたい。高井俊一郎、自由民主党、高崎市。群馬ちゃん戦略の将来展望について。質問。群馬ちゃんのブランド化と今後の展開について見解を伺いたい。回答。知事、群馬ちゃんのブランド化は、群馬県全体に経済効果を生み出す未来への投資の一つと考え、群馬ちゃんの認知度向上に向けて、アニメ制作などのプロモーションを行ってきた。今後は、プロモーションやグリーティングスペース整備等により、関連商品の売上増加や観光誘客を図り、県内経済の活性化にもつなげたい。また、IP ビジネスの側面も強化し、群馬モデルの確立を目指していきたい。久保田純一郎、自由民主党、大良郡。民間病院に対する支援について。質問。地域医療を担っている中小規模の民間病院は厳しい経営状況にあるが、県の対応について伺いたい。回答。健康福祉部長。数度にわたり物価高騰対策として、医療機関に支援金を支給し、今年度は職員の賃上げ等のための業務効率化や生産性向上に取り組む医療機関への補助も行っている。また、全国知事会を通じ、国に物価や賃金の上昇を適時適切に診療報酬に反映させる仕組みなどを求めてきた。県内医療機関の実情を国に伝え、報酬改定や緊急的な財政支援などを求め、県としても必要な対策を検討していきたい。5. 若者の政治への関心を高める取り組み、群馬シチズンシップアカデミーを開催。4ページ。若者の政治への関心を高めるため、第3回前期定例会中の9月24日水曜日に、群馬シチズンシップアカデミーを開催し、県内の5大学から計21名が参加しました。大学生の皆さんは、本会議を傍聴した後に、県議会議員と積極的に意見交換を行い、政治や議会への関心を深めました。産科大学、県立女子大学、県立県民健康科学大学、高崎経済大学、関東学園大学、新島学園短期大学。令和5年4月に行われた、群馬県議会議員選挙における、群馬県全体の投票率は 39.51% で、前回より 3.98 ポイント下がりました。現在、いずれの選挙でも他の年代と比べて若年層の投票率は低い水準にとどまっていることから、群馬県議会では本事業の他にも議員が高校を訪問して生徒と意見交換をする取り組みを行うなど、主権者教育に力を入れています。群馬県議会議員選挙における投票率の推移は、平成23年4月10日、49.08%、平成27年4月12日、45.14%、平成31年4月7日、43.49%、令和5年4月9日、39.51% であり、年々投票率が低下している。参加学生の感想。関東学園大学1年、曽根蓮さん。議会を傍聴し、県政を身近に感じられ、大変貴重な体験になりました。意見交換では、自分たちの持っていた疑問が解消でき、県議会についての理解が深まったと思いました。議員さんは、とても優しく、質の高い回答が返ってくるので、とてもためになりました。今回参加して身近に県政を感じることで選挙にも積極的に行こうと思いました。 県立女子大学3年、藤田理沙さん。一般質問など普段聞けないことを議員さんから直接聞くことができてとても満足です。また、政策についてもしっかり考えるなど新しい視点が得られました。意見交換では、例えば私たちが義務教育を受けていた時には、手話について多くの人の関心が低かったのが、この数年で変化してきたなど、手話に限らず教育の変化があったことが分かりました。後輩の人たちにもぜひ参加してほしいと思いました。参加議員の感想。群馬県議会、石田康信議長。意見交換では、身近なこと、自分に関心があることを中心に議員に質問をしていただき、皆さんが積極的に参加している姿を見て、大変嬉しくなりました。これからも若い人たちと議員との交流を通して、議員が何をやっているのか、議会がどんなことをやっているのかを知っていただき、議会をより身近に感じていただきたいと思っています。参加者アンケート。質問。群馬シチズンシップアカデミーへの参加を契機に、選挙に行くべきとの気持ちが強まりましたか？回答。参加者の 84% が、強まった、やや強まったと回答しました。強まった 74%、やや強まった 10%、変わらない 16%。変わらないと答えたのは3名で、その理由はもともと選挙に行こうと思っていたからでした。6. 在泊群馬県人文化協会創立80周年記念式典及びサンパウロ州群馬県姉妹提携45周年記念式典等に出席しました。在泊群馬県人文化協会より8月31日に開催された在泊群馬県人文化協会創立80周年記念式典及びサンパウロ州群馬県姉妹提携45周年記念式典への招待があり、石田康信県議会議長が出席しました。長年にわたる移住関係者の労苦と功績を称えるとともに、現地県人会との交流やサンパウロ州議会、州政府への訪問などを行いました。写真。祝辞を述べる石田議長。写真終わり。7. 地方議会が進める主権者教育。全国都道府県議会議長会等は、これからの地域を担う子どもたちに、身近な課題を自分のこととして考えることの大切さや、地方議会、議員の役割を周知するため、人気漫画、早々のフリーレンのキャラクターを使用した、主権者教育用リーフレットを作成しました。8. 議員異動のお知らせ。相沢隆文議員、自由民主党から無所属。令和7年6月26日。星名健一議員、自由民主党から辞職。令和7年7月24日。9. 令和7年第3回後期定例会のご案内。会期は11月21日から12月12日までの予定です。テレビやインターネットによる中継をしています。ぜひご覧ください。本会議、委員会はどなたでも傍聴することができます。月日11月21日、曜日、金曜日。議事予定。本会議、後期開会、提案説明。27日木曜日、28日金曜日、12月2日火曜日。本会議、質疑及び一般質問。4日木曜日、5日金曜日、常任委員会。9日火曜日、特別委員会。12日金曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。会期は予定ですので、変更される場合もあります。開会はおおむね午前10時からです。県議会中継、テレビ、群馬テレビ、午前10時から、生中継。本会議、質疑及び一般質問をご覧いただけます。インターネット、県議会ホームページ、議会中継、生中継、録画。本会議、全日程をご覧いただけます。インフォメーション。県議会だより電子書籍版、カタログポケットはスマートフォンやタブレット端末等でご覧になれます。音声読み上げ機能10言語にも対応しています。 県議会の最新情報は公式 SNS、X、Facebook、Instagram でも発信しています。群馬県 YouTube 公式チャンネル鶴の巣では動画で県議会の活動を紹介しています。県議会だよりは年4回発行しています。次号は令和8年1月1日木曜日発行予定です。県議会だよりのご意見については政策広報課へお寄せください。電話 027-226-4131、 ファックス 027-221-8201、 メール gisaku@perf.gunma.lg.jp。 視覚に障害のある人のために、群馬県議会だより、展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、議会事務局政策広報課、電話 027-226-4131 までご連絡ください。以上で群馬県議会だより第106号を終わります。